オルネポ悪くないわよ。
はい、オルネポでございます。第454回、11月17日日曜日、時刻は18時52分、もうすぐ19時。プレミア12が開催中、日本負けてないですけど、今日どこやったっけ、今日キューバ戦やったっけ。さあ、終わったら見ようと思います。通算何回になるのか、685回目です。なんだかんだね、やっております。よろしくお願いします。キューバ今日はね、はい、おります。よろしくお願いします。そうあのあれ、先週あの我らの小野泰造率いるヒップストーンフレンズっていうバンドがの曲が、あのナイナイ矢部さんのお兄さんの芸能事務所のアイドルユニットに提供されたっていうのが、何年も前からも歌ってたらしくて、ついに音源になったみたいな。で、YouTube は今ね、なんか、絶賛2000、もうすぐ2600回再生ぐらいですけど、皆さんがガンガンね、ガンガン聞いていただければと思いますけど、あの、で、オルネポのページのサイドバーにももう、あの、埋め込んでしまいましたんで、オルネポのページに行っても再生できる。ようになりました。で、あの、びっくりしたんですけど、あの、ご本人から、あの、X に投稿して、YouTube の動画か、MV、ミュージックビデオ。本人からいいねをもらって、びっくりしたっすね、二人とも。なんかね、二人とも名前の漢字が難しいっすよね。エリさんと、あ、なんて読めた、もう一人がめっちゃむずいな。あの、葵のゴモの葵に、何あの、糸編に言う、なんて、紡ぐって字ね。すごいむずいっすよね。なんて、青木さんか。そう、覚えられんっすよね。青木さん。エリさんと青木さん。びっくりした。で、ご本人登場とかあるんですね。びっくりしました。いいねが来たということでございますけど。はい。いや、でもほんと、売れたらいいっすね。なんか CM とかタイアップないっすかね。なんかドカンと言ってほしいな。なんかでもそうなんかこのライブもあるらしいんですけど、なんか出番が20分ぐらいしかないライブ、なんかいろんな何ご当地アイドルじゃないけど、なんかフェスみたいなのが福岡であるっぽいですけど、親不孝のバッカス館の裏ぐらいのとこにのライブハウスであるらしいんですけど、まあ、なんかね、ライブもそのうちワンマンとかでツアーで回ってくるようになったらいいですけどね。手を持ったりしております。はい。で、そっちちょうどバス旅行か、先週会社のバス旅行土曜日かやってまして、で、その同じ日にトンネルズが武道館でやってたんですけど、まあもう、オードリーの東京ドームと同じようにっていうか、すごいですね。空気階段のラジオか、火曜の12時やったっけ、空気階段の踊り場やったっけ、空気階段のラジオでも喋ってたし、あと何やったっけ、ナイティナインもね、結構オープニングで喋ってたし、で、ノリさんも木梨の会で、おととい、昨日か、喋ってたし、とか、あとなんかどんなんあるんやろうね、ライブ、喋ってるラジオの人、どっかであるんでしょうけど、まあ、たどり着いてないですけど、やっぱ、DVD 出てくれんかな、ちょっとあります。あと、マッコイ斎藤さんが、タカチャンネルズか、YouTube チャンネルで、あの人はチケットもらってないんですよ、面白いですね。で、音漏れ隊で武道館の外で30人か40人ぐらい、そのチケットが手に入らなかったファンの人たちと、トンネルズのファンはワンフーって言うんですけど、で音漏れを聞いてるっていう、なんとも悲しい。で、みんななんかかっこいい、何 スタジャン着てる、だからオードリーの時に似てるんですけど、で、グッズ見たら、ネットでスタジャンが4万ぐらい、トンネルズの方が高かったですね、確か。オードリーより。あと野球のユニフォームもあったし、パーカーもあったし、なんか似てるなと思って。あと、前掛け。今 YouTube じゃないや、こうツイキャスの生中継またやってますけど、桃屋のエプロンもありますけど、あんな感じのやつ。とかね。で全部もう今売ってない、ソールドアウトっていうか販売期間終了してて、でもパーカー欲しいなと思ったけどね。でも結構だから、まあ大人ファン層、ワン風の年齢層も高いでしょうから、結構高額商品が多かったなっちゅう。でもほぼ、ソールドアウトが結構ついてたんで、いいなみたいな。DVD 欲しいなけな、ワウワウか、なんかどっかの中継は、生中継はあったんで、配信中か。そう、配信ね、配信もなかったし、見たかったなっちゅう。またでも、もう、武道館に入りきれんかったってことは、もう東京ドームでやるしかないよね、と思うけど。東京ドームやったら、でも東京ドームでもチケット当たらんでしょうけどね。またでももう来年ってわけにもいかんのかもしれないけど、もう一回見たいね。てかあのトンネルズを生で見たことがないですもんね。とかね。なんかたまたま YouTube で爆笑の太田さんとタカさんが対談してるのが出てきて、でもまだ武道館ライブ前ぐらいの時の話やったかなんか、そんなんでずっと爆笑問題とトンネルズを振り返るみたいなのをやってて、なんかボブさんは今鈴木おなみのマネージャーやってるとか、でもだからそのタカチャンネルズの武道館のその音漏れ隊の時にちょっとボブさん登場したりとかあったっすけど、あ、原口あきまさがグッズ買ってたりとか、あ、品川さんが出たりとか、なんかそんなのがありましたけど、いや、いいね、だ見たいね、どうにかならんかなと思いますけど、東京ドームでやってくれたらいいなと思うんですけど、近々ね。でも本当その YouTube で歴史を振り返ってる時も、なんか僕が見てたコラートンネルズとかいうコント番組、あれもなんか今すごい映画監督のすごくなった人が撮ってたとか、なんかそう大物がみんな大物になってったみたいな話もやってたしね。で、結局、港さんが、で、フジテレビの社長になったし、で、横沢派と港派に分かれてて、みたいな。港さんが夕焼けにゃんにゃんとか、オールナイトフジとかやってて、で、横沢さんがひょうきん族とかやってて、対立してたとか、なんかそんな話もあったりとか、なんかでも、ひょうきん族に一回出た時にボコボコにされたみたいな話もなんか言ってたし、やっぱあの辺の面白い。で、あの、コラートンネルもそうやし、なんか、あの、ネルトンの話とか、昔の番組の話とか、曲の話もしてたけど、なんか、いや、いいね。やっぱでもなんか、そう、僕らはもう、僕らっていうか、僕はとに、特にもう、トンネルズ最強説なんで、そう、ダウンタウンとかはあんまり、ナインティナインとかもあんまり、その、まともに見てない、トンネルズにかじりついてたっていうのがありますもんね。お前ら買えよとか、CD 買えよとか、よく言ってましたもんね。で、本も買いました。天狗のホルマリン漬け買いましたしね。あの、表紙の裏にコックリさんが書いてあったりとか、あんなのもあったし、面白かったですけどね。うん。でも、部活、部室のノリをそのままテレビに持ち込んで、うまくいって、みたいな、あと誰と他の芸人と絡む時期をずっとなしで独自でやってたみたいなのも独特やった。でも最後ね、でも若手芸人がいっぱい絡むようにはなりましたけどね。その方が長いかもしれないですけど、最初はでも本当トンネルズだけでやってたみたいな。あとアイドルとかの俳優さんとかとコントを一緒にやるとかで、芸人と絡まないみたいなことも言ってましたけど、でもやっぱトンネルズ世代としてはね、まあ、トンネルズが元気のうちは、そうで、お笑いのライブをやらずに、武道館をやるっていうのは、歌だけで二十何曲やるっていうのもすごいなと思ったし、なんかでもコントイン苗場とかまたやるかもなとか、なんか思ったりもしないでもないですけど、いやー、やっぱトンネルズっすね、やっぱ僕はやっぱがっつりトンネルズやなとか、思ってます。思っております。 で、今日あれでしょ、兵庫県知事選挙でしょ。で、ね、兵庫県といえば尼崎といえばダウンタウンといえばまっちゃんが今、どうなってんかよく出るとか出らんとかね。とか、もうやめなんでしょ、裁判ね。とか今、時事は、そんな感じ。あとなんかその、あっちゃん、オリラジのあっちゃんの YouTube とかで、なんか、やっぱ、何が正しいかわからんけど、自殺者が出た、兵庫県の知事が辞めて選挙、出直し選挙みたいになってるけど、実は、みたいなのが、でも、その、どっちがどうとはわからんけど、みたいな、とか、疑惑、ミステリーがいっぱいあるみたいなのがあって、だから あの知事がもし正義の味方だったらすごいなっていう話をね。あと、もうその20年にわたり前の知事、井戸やったっけ、なんか名前の。そんなずっとやってたとかね。ずっとそういう、で、副知事が50年ぐらいにわたり知事になる方式で、利権がガチガチになってるんじゃないか疑惑もあったりとか、新しい庁舎を建てるのに1000億は高すぎるとか、公用車がコロナの時にセンチュリーになったんだからレクサスから。でも金がかかりすぎてるとか、そんなのにメスを入れたらあんな風になったとかいう疑惑もないとか。なんかそんなのを、NHK をぶっ壊せみたいな危なそうな人が、それを説明するがために立候補したとか、なんかいろいろ入り組んでますけど、本当ドラマみたいなことがやってんのかね、そういうね、利権とかね。恐ろしいけど。まあ、これで、日頃選挙に行かない人たちがネットとかで巻き込んで盛り上がって投票すればあっという間に、その正しい開票が行われれば勝てるでしょうけどね。どうなるんだかですけど。そんな感じの最近ですか。と思いますけど。まあ、とにかく、まず、ね、何はともあれ、カノサレを応援しましょうということですね。カノサレって彼女のサーブ&レシーブの略だそうです。だから、桃屋のさんのオールデイズ・ザ・ネッポンの略がオールネッポンのように、彼女のサーブ&レシーブというアイドルユニットの名前がカノサレらしいということで、さよならサンセット絶賛 YouTube、再生。それ CD とかで売れればいいのね。あれ。サブスクとかでもね。サブスクはなんか昔のっていうか、さよならサンセット入ってないんですよね。スポティファイにはあるんですけどね、可能され。ね、ぜひ。いやもう、売れたら嬉しいっすよね。ちゅうこと。ちゅうことですよ。そういうのがあります。はい。ああ、デリーさん。ああ、キキちゃんもどうも。ありがとうございます。絶賛生配信しながら撮ってますけど、なんかよくわかりませんけど、ブランクを感じております。はい、行きましょう。桃焼きの桃、いや、プレゼンツ。桃井野さんのオールデイズのネッポン。
て
はい、山口の片隅からお送りしております。宇部市の中心からお送りしております。桃屋のおっさんのオールデイザネッポンでございます。桃屋のおっさんのオールデイザネッポン、短く略すと、オールネポー。はい、第454回でございます。そんな。
は
い、だから、もうね、年末っすけど、はい、いろいろ、世の中ね、どうなるんだか、こうなるんだかわかりませんけど。あとなんかあれでしょ、103万の壁よりも保険かなんか130万の壁とか、なんか難しいですね、あのね、壁問題ね、壁。トランプさんはまた移民で壁作るんですか、なんかいろいろ。なんか何が本当で何が嘘で何がようわからん ね。トランプさん勝っちゃうしね。バイデンさんはなんかアンドロイドみたいだし、なんか太陽電池で動いてるんじゃないですか。なんか、この前飛行機から降りてくるとこ見ましたけど、なんかの集まりよね。APEC やったっけ、何やったっけ。階段から落ちんかなと思って。 足動くんかなっていう不安が、まあ、心配してもしょうがないですけど。はい。ということで、第454回よろしくお願いいたします。
俺のうんこを見れ、2分だけでもいい、お前だけに本当のうんこ見せるから。桃屋のおっさんのオールデイズだネッポン、いいね。
はい、ということでお送りしています。第454回でございます。相変わらず BGM がすぐ出ませんけど、よろしくお願いします。まあ世の中いろいろありますけども、私は毎日日々生きてるわけでございまして、なんか先週バス旅行やし、で、久々、てか土日休みは土日休みやけど、本当に何もない土日休みって久しぶりやなと思って、やっぱサラリーマンだ、日頃土曜日、まあなんかある用事があったりとか、仕事があったりとかがあるので、こんなん久々やなと。で、金曜日は金曜日で早く終わったし、だ充実した休みの前の日の金曜も大残業で遅く帰ってくるとかじゃないから、しっかり休めるみたいになって、やったみたいな。で、どういう、もう本当は雨が降ってなかったら、ベランダで肉でも焼いて、で、旅行の時買った、湯布院ワイナリーのワインでも飲むかな、天気悪いし、パラついてるし、しゃあないなと思って、久々に、なんか、長女ブレンダー飲みに行く？で、ビリジャン群青緑のは仕事を、で、長男ブライアンは具合悪い、病み上がり、インフルっぽい、もう治ったけど、みたいな。で、次男次郎丸がご飯食べ行く。誰もおらんってなって、花丸の散歩さえ終わればってことで、久しぶりに、じゃあ妻ジェニファーと二人で飲み行くかみたいな。いいねってなって。で、最近花丸と散歩、花丸が最近何めちゃめちゃ違うルートを歩き出したんで、今山口大学の方とか、まあ言ってもわかんないでしょうけど、いつもと違うルートの散歩が多くて、こんなとこにこんな店あったんかみたいなのを見つけて、市役所の近くに真面目川っていう真面目な川が流れてるんですけど、名前が真面目ですからね。その近くになんかちっちゃい店があって、で、Google マップで調べたらカウンターだけの店みたいな感じなんで、ここいいな。で、壁中にメニューの短冊がベタベタ手書きのが貼ってあって、で、ボトルがずらっと置いてあるみたいな古い感じの、もう築何十年っていう中の、なんか木造のカウンターしかないお店を発見して、だ2人ぐらいで行く、3人とか4人はきついな。で、L 型のカウンターだから4人で座るなら角を取らし、なぜ角を取らないっていうことになりますけど、そういう店があって、で、居酒屋メニューみたいなね、ヒレ酒があったりとか、ホルモン鉄板、焼きそば、あとお刺身とか天ぷらとかいろいろ、で、のれんは天ぷら のれんが、かかってて、ここ行きたい店があるんやけどって妻ジェニファーと一緒に行って、いや、よかったっすね。本当にカウンターが10人も座れば満席の店で、カウンターのとこは内側はその料理提供するスペースで、そのもう一個壁を隔てた奥にキッチンがあって、だカウンターとカウンターの内側が対面キッチンみたいになってるみたいなね。だから間に一本道があるみたいな。だそこに大学生のバイトの子。で、調理場の中におばあちゃん。でもママって言ってましたけど、まあ親子じゃないでしょうけど、学生とオーナーおばあちゃんかな。で、オーナーおばちゃんが料理を作り、学生バイトがオーダーを聞いて飲み物とか料理を出すみたいな。なんか、すっごい桃屋を思い出してしまって、桃屋と同じやんと思って、フォーメーションがね、僕が作ってバイトの子が注文と飲み物を取ってきて出すみたいな。あとサラダももうバイトの子に作らせましたけど、もう炭火焼きで手が離れないから、やっぱ焼き物、そこの店は焼き物がなかったんかな、やっぱ、その辺の違いはありますけどね。でもうすっごいカウンターの中に何十個とフライパン吊り下げてあったんで、 桃屋の時はキッチンが狭かったんで、あのフライパンは2個か3個ぐらいだったかな。で、洗ってすぐ次の料理も洗ってそのフライパンを使わなきゃいけないっていうやつ。多分あれだったら、連続でいろんな炒め物のオーダーがあっても、そのフライパンを洗わずにどんどんどんどんフライパン取ってって、だからそういうもう何、一人でやる時のワンオペの何、難しい、洗うのがめんどくさいですから。ああいうのを排除したシステムでやってるこのおばちゃんなかなかすげえなと思って、営業時間もね、何もう10時って Google マップが書いてあったけど、ラストオーダーが8時45分とかやったかな、確か。早えみたいな。で、週の半分しかやってないみたいな、木金土日しかやってなかったかな、月火水休みみたいな、確かそんな店で、そのおばあちゃんも70過ぎてるかもしれないです。一人でようさばけるなみたいな。割とだから料理すぐ出てこんねやろうなぁと思ってたけど、さっと結構スピード早く出てくるので、お刺身とかも島味のお刺身とか食べたけど、で妻ジェニファーエビの天ぷら、エビの天ぷらって言ったってエビが6匹ぐらいのつったから、まあまあ入っとんじゃんみたいなあって、あと焼きそば、海鮮焼きそばも鉄板で出てきたりとか、あと牛すじ、和牛の牛すじ煮込みか、別に人参とか いろんな品物も、ほんとごぼうとこんにゃくと牛だけみたいな、そんなのもあったし、ポテサラも美味しかった。その食堂での冷蔵庫の中から好きなの取って食べていいよみたいな感じのラップ剥がして食べてねぐらいな、小鉢系でパッパパッパ出てくるみたいな、おすげえすげえみたいな感じだったっすけど、でバイトの子が全然慣れてないっていうか、まだ分かってないみたいな感じで、さばけないっていうか、メニューもよく理解してないみたいな、聞いても、あちょっとママ、こう聞かれたんですけど、みたいな感じ。あと、お酒のメニューも言われたら作れないみたいな。あと、クジラもあったかな？クジラの吉田揚げ？なんとか、聞いたことない竜田揚げっぽい隣の、なんか、隣のカウンターのカップルの老夫、うん？老夫婦っていうか、僕らより年上夫婦カップルみたいな人たちが、吉田揚げって頼む、吉田揚げって言ったっけな、竜田揚げみたいな食ってたけどね、真似して食べろかなと思ったけど、まあやめとこうみたいな感じやったけど、なんかその思い出したなと思って、そのバイトにどこまでお酒をついていいかわからんから、調理場の向こうから覗きながら、もうちょいもうちょいもうちょいストップとか言いながらやってるみたいな僕ほど怒ってなかったから。でもまあ結局そのバイトの子、元気な大学のなんか元サッカー少年やったり、大学は部活やってませんみたいな、笑顔の素敵な男の子やったんですけど、全然さばけないのはしょうがないとして、そうだから取り皿出すの忘れたりとか、あとやっぱ何を先にやっていいかまだ分かってないとか、そんな飲み物の注文を取って料理をとかで、料理の注文しようと思ったら、後から来た、一人で来た男の人に飲み物を作って、料理の注文ずっと聞いて、止めずになんか置いてけぼり食らったりみたいな。で、ママさん、料理作るママさんから、あそこのお客さんとこの料理の注文今すぐ聞きに行きなさいみたいなこと言われる。とか、なんか懐かしいな。でもね、なんかこいつ全然さばけんし、なんかもうガチガチやなと思ったけど、なんかニコッとしたら愛嬌があって、悪いやつやないなっていう、ただ覚えてないだけやなみたいな。でなんかやっぱボトルのキャップを開けた時に、袴みたいなパリパリパリって鉄のやつ、焼酎のボトルとか開ける時の蓋のあれで手切って絆創膏貼ってたりしてあ切れたとか言って、妻ジェニファーが大丈夫ですかとか言って、ああるあるやねとか言って、あるあるやねって言っても飲食あるあるなんで、カウンターに座ってるおじさんがあるあるやねって言ってもなかなかわからないけど、なんかでもすごかったね。なんかちょっとピリッとするというか、いやーやってたなーみたいな、もうなんかだいぶ昔のことのように思うけど、もう7年ぐらいなるんか。だから会社こっち来て7年、2018か7年か8年ぐらい経つんかなと思って、そっか、でもう2003年とかに始めてるから、もう20年前か、みたいな、お店始めたのって、みたいな気持ちで、もう、でも、そうやな、みたいな感じさ。まあでも、ほんと、常連さんがおって、ボトルキープで焼酎チビチビやってる、なんか、じいちゃん、ばあちゃん、あと、兄ちゃんも一人で食べてたし、で、みんなお持ち帰りで、2つ、400いくらするおにぎりを持ち帰りで持って帰ってたりとかして、おにぎりとか大変やな、思いながら。手洗わんと握れんしね。 肉触った手で握ったら危ないしみたいな。だ素手で確かに握るよったけど、すごい。でもなんか2人前っつったら4個ですけどいいですかとか、いやいっぱい持って帰りたいよとかっていうのを、あっちこっちでおにぎり持って帰る、なんかあるんかなと思いながら、焼きそばくださいっつったりとかで食べましたけど、焼きそばはちゃんぽんの味付け、塩味ちゃんぽん、塩海鮮ちゃんぽんか、あ鉄板で美味しかったですね。でそんなことで天ぷらとか目の前で揚げてる、手元は見えないですけど、そのお皿に盛るとこが見えるんですよね。で天ぷら鍋火煙出るぐらいわーっと温めてわーっと揚げて、で大体揚げ物って一回なんかバットかなんかに揚げた後お皿に行くんですけども、ダイレクトで皿に行ってましたからね。あのそのまま天ぷらの油からザルですくい上げて、そっから直でもうお皿に直で持ってると思って、で、もう全部やっぱめんどくさいんでしょうね。天かすが油に広がるのをすくう網とかも何個も用意してて、一回揚げたらそれですくってポイ。ポイっていうかそのバットの上に、揚げたものは置かずに、天かすだけ置くみたいな。で、また、次のやつはそのまま置いといて、またもう一回新しいお玉で、また天ぷら終わったら揚げ玉をすくうみたいな。なんかとにかくその、ワンオペでスイスイできるシステムみたいなのがすごかったなと思って。いやまた行こうかなと思ってますけどね。なんか妻自身はもうああいう店いいなって、私一人で行けるかもとか言ってましたけどね。でもうちょっと飲みたいねみたいになって、結局ビール2杯と日本酒1本飲んだかな、小瓶で。であと宇部のなんか古い焼き鳥屋さんがあって、焼き鳥のメニューしかないみたいなお店、ほぼ焼き鳥だけみたいなとこがあって、そう歩いてそこ行って、またそこで焼き鳥食べて焼きそば食べたのに、またそこで雑炊頼んでとか、焼き鳥何本食ったかな。とレバーがね、でなんかギリギリの火加減で火が通った瞬間揚げましたみたいな、ほぼだからレアっぽく感じるけど火が通ってるみたいな絶妙の。あとそこそこみんな厚切りしてないんですぐ焼けるっていうか、早かったっすね。焼き鳥なのにスピード早いなみたいなのは、いやキンキンに炭を起こして近火でバーって焼くんやろうと思うんですけど、おじいちゃんがもう家族経営かなみたいな、おじいちゃんおばもうほぼ体の動きがギリギリのおばあちゃんと娘さんか、娘さんつも僕と年を一緒ぐらいかなみたいな3人でやってましたけど、さあまあ面白かったっすね。そこでもまたもういろんなもの飲んで危ないから、またビール飲んで焼き鳥食べて雑炊食べてみたいな。でカウンターとそこはテーブル席が奥に2つぐらいあって、そこにもういかにも、極道系の人と、でもどう考えてもホステスさんバリバリ綺麗な、髪の色も OL さんじゃなかなかしないような色のみたいな、もう大きい声で結構極道ワードが聞こえてくるような。で隣に若いカップルがもうすぐ隣で飲んでるんですけど、その突っ込めないっていうか、すごいでかい声でその極道系の人が喋ってるのが怖っていう、ご機嫌で書いてましたけどね。多分だから飲み屋のお姉さんだから楽しく喋れるけど、これが身内だったらみたいなテンションね、楽しく聞いてくれるんだろうなみたいなテンションで喋ってましたけど、なんか久しぶりこんなん見たなと思って、でご機嫌で書いてましたけど、すごい。なんかもう、でもやっぱ飲み屋飲んじゃうもん、なんかナンバーワン風の、なんか、めっちゃかっこよかった、なんかタレントさんみたいな感じの飲み屋のお姉ちゃんが、今帰ったらめんどくさいやろ、出勤が。もうちょっとゆっくりやろ、とか言って、出勤させない、何出勤遅らせ作戦みたいなしました。何人かいつとかな。もっと早く出勤した方がいいんやろうけど、結構でもなんかでも飲み屋って遅れていくと罰金やったかな、なんか同伴もいろいろルールがあったはずなんですけどね、まあ覚えてないですけど、でも久々なんか飲んだな。結局帰ってきて焼酎を作って追い焼酎をしようと思ったら寝てしまったっすね。一杯は飲んだんかな、確か2杯目が満タンでもう置きっぱなになって、またソファーでひっくり返ってしまいましたけど、でももう昨日も散歩2回か、今日も散歩2回、今日も17,000歩、昨日も15,000歩か、昨日時和公園とかも行きましたけどね、 めちゃめちゃ歩いたっす。最近ずっと歩いてるんですけど、散歩が、今1万歩以上歩く。で、なんか会社の保険のアプリかなんかで、なんか保険屋さんのアクサかなんかの今、みんなでチームを作って歩数を競うのをやってるから、そう、仕事中もスマホを持っとかないかんくなって、万歩計代わりなんで、それでもやっぱ仕事で大した作業ないけど、それでも1万歩近く歩いたりするから、それプラス散歩したら2万歩行くみたいな、感じが多いっすね。よく、よく歩くっちゃよく歩く感じっすよね。だ最近だから、まあ、股関節っていうか膝っていうか、やばいかもと思うけど、まあ、なるべく、それでも、歩かんよりはいいけど、歩くよ。でも、そう、まあ、なんかね、やたら、つまり J1 の夜勤のタイミングとか、消去法っていうか、僕しか散歩する人がいないみたいなのが続いて、で、花丸もなんかもう休みってわかってるから、通常みんなが仕事の時は6時過ぎとかにしか散歩行けなかったり、夕方。もう今もう4時、3時台ぐらいからもう、吠え出すみたいな。連れてってくださいみたいな。で、この、一昨日なんかも、最近のネットフリックスとアマゾンか。で、というか、龍が如くを見始めて、あと、霜降りのオールナイトニッポで聖夜が言ってた愛の里ってベッキーとロンブアツシがやってた大人のアラフィフとか、アラカンとか40代とかの、愛の里って書いて愛乗りの大人バージョンみたいな、古民家で自給自足しながらみたいな、あれのシーズン2が始まった。前回面白かったんで、楽しみなんですけど。で、今、龍が如くを見始めて、ゲームやったことないけど、昔なんか真鍋香織がゲーム面白い、龍が如くにハマってるみたいな、昔ブログで書いてたんかな、昔。龍が如くっていう面白いゲームがあるっていうのは知ってて。で、映画もまああったよね。で、またシーズン2じゃないけど、新しいバージョンで、竹内涼真主演の始まって、なんかわけわからんけど面白いな。河合優美、不適切にも程があるにも出てた、あの子も出てたりとか。あ、これもおもろいな。これも見な、始めながらの、愛の里も見ようと思ってて、かな。で、ドラマは、ドラマで、今は、タミオだけ見てますけど、あのちゃんのやつね。遠藤健一の。あれも面白い。めっちゃ面白い。池井戸さんってあんな面白いんやって初めて見ましたけど。っていうのと、やってます。はい、テレビね。で、テレビ、こっちの、福岡のローカルニュースなんですけど、TNC か、フジテレビ系列の、夕方、記者の力ってデミズさんってキャスター、メインでやってるんかな、かわいいデミズ。あの人、デミズマーヤっていうんやったっけ、もしか、とかびっくりしたけど。確かそのデミズさんっていう、出口か。出口さんか。出口調査ってやるよか、出口さんって人がやってる。で、そこで、同級生が出てて、最初気づかないと。で、名前、名字が変わったっていうのは知ってて、で、なんか、やとみ農園って糸島の方でやってて、で、あっこちゃん、あっこちゃんって言ってたから、あっこちゃんって、あ、この名前知ってるかもと思って、Facebook 見たらやっぱそうで、前からいろんななんか、前アロマ系か、なんか、美容系のやつやってたかなと思ったけど、農家で、いろいろ仕掛けてるみたいなんで、いろいろ講演会とかやったら、いろいろ、なんか、よくよくその SNS よく見てみて、いろ、あっちこっちラジオやらテレビやら出てるみたいで、今メディアに出まくってるみたいですね。だから名前言ってるんですけど、高校の同級生なんですよね。やとみあきこっていうかな。あっこちゃんやんと思って。だから、もう、40年前?17、8でしょ?だから、30年以上前か。34年ぐらい前なんで、もう顔も声も、もう全然面影が思い出さんで、でも名前は知ってんだけど、で、なんか、静止画像みたいな、写真がテレビに流れて、遠目に見たら、あら、やっぱそうかと思って、その、で、パッと Facebook 久しぶりに Facebook 開いたら友達になってなんかあったんか、友達になったかわからないけど、あ、で、まあやっぱいたわと思って。ね、っていうか、高校の同級生に誰にもその話はしてないですけど、あっこちゃん見たよ、みたいな。いや、でも、 テレビ出る人になって、なんかね、糸島の郷土料理を冷凍で販売するとか、糸島盛り上げるみたいなのとかをいろいろやってて、みたいなことやったと思うんですけど、すげえなと思って。あんな、まあ、で、なんか、その、あっこちゃんは、僕、自動車学校が一緒やったんですよね。まあ、背が高くてめっちゃ可愛い、ニコニコした子やったんですけど、僕よりちょっと後に自動車学校入って、で、僕より先に出てったんですよね。やっぱ、女の子可愛い子は、昔、もう昭和、平成か。まあ、昭和の名残、ゴリゴリですから、女の子ばっかり先に乗せて、俺ら男は後回しで卒業できみたいなのがすごい。で、ビリジャングジョ緑のに学校に抗議させたんですけどね。いや、そんなつもりないやけどな、みたいな。アナログの名札を釘に刺さってて、それがずっとこう、終わったら後ろ、終わったら後ろって名札を入れ替えていって、自分の名前が出た時が乗る時みたいな。それがなんかずっと自分の順番が来ないみたいな。一日、いて、授業は朝と夕方しかない。その間の時間に乗ることもなく、ただずっと授業だけを待つみたいなのと、で、佐賀の山奥、三瀬峠の方の自動車学校だったんで、そっからまたその、何、時間潰すとこもコンビニもないもなんもない、ただずっとその山の中の自動車学校で、ただただ時間を潰すみたいな。で、まあ、マイクロバス乗って家まで送ってもらうみたいな、もう脱獄不能みたいな、時間潰しができないみたいなとこで、で、時間ばっかり、日にちばっかりかかって、全然そのカリキュラムが進まないみたいな、おなじみ。その時に、たまに、休憩時間とか、授業の合間とか、空いてる時間でよく一緒に、なんか、缶ジュースを飲みながら喋ってた、かな。まあ、ちょいちょい教室に、と、クラスは違えど、遊びに来てたんで、それで、なんか喋ったりはしてて、仲が悪くはないか、いい方、めちゃくちゃいいわけじゃないけど、おーとかいう感じではよく喋ってる感じの、こうやって、今そんなメディアに出る人になって、まあ、すごいな、ちゅうな。こう、ね、もっと売れたらいいのにと思いますけど、もっと売れたら自慢、もっと自慢、どんどん自慢、みたいな。そう、可能され状態ですか。頑張れ、小野太蔵みたいなことになりますけど、自慢していきたいと。そう、なんかだから、動画があるかも、なんか見つけたらまた、ページに貼れたらいいなと思いますけどね。やとみの絵の富が違う。矢がね、矢七の矢、矢とか弓って書く方の矢かな。確か、弥生時代の矢言った気がするけどな。秋子は明るい子ね、だった。そう、そんな感じですよ。確かね。さあ、では、そんな曲行きましょうか。出るか。そう。さあ、そんな曲です。行きましょうか。行きましょう。そう、小野太蔵くんと、お友達仲良しのビアンコネロ、あの二人仲いいんですよね。あの二人違うあのバンドとね、コカ君が仲がいいんかな、もともとね。はい、そんな曲、ビアンコネロで嘘
ならなおさらごめんって思う。 立派な肩書きと張り気抜きせぬ口調は実は可愛い本性な顔隠してしまう悪意の見えぬ冗談に用事に軽く口を返す好きな人らが増えてきたし日々楽しい
猫ネロで嘘嘘でございました。桃屋のおっさんのオールデイズだネポン、略しておるネポン。はい、ということでお送りします。454回でございます。はい、という感じっすよ。あとそのないない歌謡祭、おお、なんかなるよね。あれ、鈴木雅之の、あれ、配信見た人はわかるかもしれない。背中越しにバイバイするんですよね。後ろ。片手だけ上げて、ちょちょちょってするんですけど、背中越しの。あれかっこ、あれでもできんやろな。なんか指を立てて、違う違うみたいな感じで、後ろ向きにバイバイってするんですけど、かっこいい。二回見たね、背中越しのバイバイ。最後と、自分の出番が終わった時と、あった気がするんですけど。すげえなと思った次第でございます。さあ、そういうこと、行きましょうか。はい、じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。はい。ハッシュタグ、オルネポ。
オルネポ。
はい、クリス・ペブラでーす。ハッシュタグ、オルネポでございます。X、ハッシュタグ、オルネポでポストしていただきました。ありがたいポストを紹介するコーナーでございます。さあ今回はなんと一件、アポロさんありがとうございます。10月15日、 配信のアップルポッドキャストで、ホルネポ453回書いております。はぁ、ありがとうございます。はい、以上。以上でございます。はい。ハッシュタグ、ホルネポ。皆様からのポスト、心よりお待ちしております。はい、張り切って。ハッシュタグオルネポ、カタカナでハッシュタグオルネポでポストしていただきますと、私大変喜び、超ランママンモスレピーでございまーす。じゃあハッシュタグオルネポでした。桃屋のさんのオールデイズだネッポン。
いや、もう何ですか。
私じゃダメ、
私じゃダメ。
はー、エンディングでーす。あー、サニオさんありがとうございます。遅れてなかった。そう、でも多分今まで何オルネポの多分ハッシュタグオルネポ史上あれ初めてかもしれない。でもゼロはゼロじゃなくてよかったなと思いますけどね。なんかまあ、一週か週一やっててポコッと開いて、またポコッて始める。一ヶ月ぶりぐらい、一ヶ月ぐらい開いたんか。今月、何回やったっけ。今月二回目。ということでございます。はい。エンディングでーす。
ててて、てててて、ててて、てテッテテテテテテテテテテテテテテテ。
山口の片隅からお送りしました。宇部市の中心からお送りしました。桃井のさんのオールデイズはネッポンでございました。第454回でございました。桃井のさんのオールデイズはネッポン、短く略すとオールネポー。はい、ということで、アイコのグッズ届いたよスペシャルで8時間89分98秒でお送りしました。そう、やっと来年1月全幅公開行くんですけど、タオルと T シャツと、あとベルト、あと何でしたっけ、ステッカー、あとあの何、絵が中で動く分厚いステッカー、あとアプリケも買いましたね。アプリケ何に貼るか、アプリケみたいな、飾るだけでもいいですけど、ね、ステッカーだ。もうまたこの前片付けたばっかりのスタジオが、もう後ろグッズがまた山積み。エヴァストアのクリアファイル、ファイル、あとポストカードファイルとか、いろんなグッズ、グッズがね、なかなかどんどん増えるっすね。でまたゼップ行ったら3000円以上 CD を買えば非売品ポスターくれるみたいなのもあるんで、またポスターをまたどっかに額でねみたいなのもあるんで、はあ、まあでも、今度はだからゼップか、年末福岡行くか、年明け、あとゼップで福岡行くか、ぐらいのスケジュールでございます。あと忘年会。忘年会。砕け散る忘年会。ぐらいですかね。はい。ということで、あ、俺のエンディングテーマ。で、僕、歌ってます。桃屋で。ウォンチュベイベー、ショートバージョンでーす。 それでは皆さんまた夢でお会いしましょう。あーでーだ
ー。福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け、桃屋のおっさんのオールディーズ・ザ・ネポー。